今日からエステル記の公開説教を始めます。今朝は1章1節から8節までをお読みいたします。旧約聖書エステル記1章1節から8節まで。エステル記1章1節。クセルクセスの時代、クセルクセスがインドからクシュまで127州を治めていた時のことである。クセルクセス王がスサの城で王座についていた頃、その治世の第3年に彼はすべての首長と家臣たちのために宴会を催した。それにはペルシャとメディアの有力者、貴族たち、および諸州の首長たちが出席した。王は彼の王国の栄光の富と大いなる栄誉を幾日も示して180日に及んだ。この期間が終わると、王はスサの城にいた身分の高い者から低い者に至るまでのすべての民のために、7日間、王宮の園の庭で宴会を催した。白綿布や青色の布が白や紫の細紐で大理石の柱の銀の輪に結びつけられ、金と銀でできた長椅子が緑色石、白大理石、真珠貝や黒大理石のモザイクの床の上に置かれていた。金の杯で酒が振る舞われたが、その杯は一つ一つ種類が違っていた。王室の葡萄酒は王にふさわしく豊かにあった。しかし飲酒は強要しないことという法に従っていた。誰でもそれぞれの自分の思いのままにさせるようにと王が宮廷のすべての長に命じていたからである。これからしばらくの間エステル記を読み進めていきます。その具体的な内容に入る前に、今朝はこの書の主題、すなわち、なぜこの書が旧約聖書に含まれているのかについて確認しておきます。エステル記は、歴代史、ハガイ書、ゼカリア書、エズラ書、ネヘミヤ書とともに、バビロン捕囚の後に記された書物です。少し歴史を紐解いておきます。その昔、神の都エルサレムはバビロンによって包囲され、神殿は破壊され、イスラエルは滅亡します。紀元前586年のことです。この時、イスラエルを征服したバビロン王ネブカデネザルは、祭司や優秀な若者、そして民の長老たちを自分の国へと連れて帰ります。これがかの有名なバビロン捕囚です。しかし、それから約50年後、紀元前539年、そのバビロンも新しく起こったペルシャに滅ぼされてしまいます。バビロンを滅ぼしたペルシャ王キュロスは、捕囚の民となっていたユダヤ人にイスラエルの地に戻ること、そして廃墟となっていたエルサレムの町と神殿を再建することを許可します。しかもそのために、ペルシャ帝国が資金まで提供するというのです。喜びにあふれた人々は次々とイスラエルの地に戻っていきました。その後、彼らがどのようにしてエルサレムを再建し、神殿を再建したのか、その様子はエズラ書やネヘミヤ書の中に記されている通りです。ところが、エルサレムに戻ることが許されたにもかかわらず、実は多くの人々が約束の地カナンに戻ろうとはしませんでした。バビロンに連れて行かれてからすでに50年が経っています。異国の地での暮らしにも慣れ、子供たちはそこで生まれ育ち、仕事も家ももうそこにあるのです。今更安定した生活を捨て、廃墟となったエルサレムに戻ろうとする者は実はさほど多くはいませんでした。そんなペルシャ帝国に残ったユダヤ人の物語、それがエステル記となります。ところでエステル記の1章の1節から8節をお読みいたしましたけれども、読む中であれと思われたに違いありません。つまり神という言葉がこの中には一度も登場しないのです。エステル記には全部で10章ありますけれども、その中でただの一度として神という言葉は登場しません。エステル記には 神の予言もお告げもありません。病気が癒され、死人が蘇るという奇跡も起こりません。エステル記には預言者も祭司も登場しないのです。エステル記では誰一人として神に祈りを捧げません。エステル記は神の都エルサレム、そしてエルサレムに再建されたはずの神殿のことについても何も言及しません。唯一、旧約聖書らしいことといえば、主要な登場人物であるエステルとモルデカイというこの二人がユダヤ人であるということくらいです。しかもこの二人、決して立派な人物とは言えません。エステル記では、ペルシャ帝国に残っていたユダヤ人が滅亡の危機に瀕しますが、それはモルデカイが当時ペルシャの宰相であったハマンに当然の敬意を示さず、無礼を働いたためでした。またエステルは自分がユダヤ人であることを隠し、妃選びのコンテストに参加し、異邦人の王と夜を共にし、王を喜ばせ、その結果、ペルシャ帝国の王妃となるのです。しかも彼女は後に王をそそのかし、ユダヤ人を根絶やしにしようとしたハマンとその十人の息子たちを見せしめにし、殺し、ハマンに協力しようとした75,000人以上の人々も抹殺してしまうのです。果たしてこれが神の民のやることなのでしょうか。そんなことが書かれてある書物が聖書の一部で本当に良いのかと思ってしまいます。実際、新約聖書の教会は最初の700年間、誰一人としてこのエステル記の仲介書を書こうとしませんでした。宗教改革の立役者であるルターは、この書が旧約聖書になければ良いのにとその書に記し、カルバもその生涯を通してただの一度としてエステル記から説教もしませんでした。つまりこのエステル記はそんないわくつきの書ということになります。じゃあなぜこのエステル記が旧約聖書に含まれたのでしょう。それは神の慈しみと恵みが絶えることがないことを示すため、そしてご自身の約束を神が必ず果たされるお方であることを人々に伝えるためです。先ほども言及した通り、旧約聖書にはバビロン捕囚の後、つまりイスラエル王国が滅びた後に記された書物がいくつか含まれています。イスラエルの民は誠の神を信頼せず、異教の神々を頼りとし、安息日を守らず、神の教えをないがしろにしました。その結果、国は滅び、人々は捕囚の民としてバビロンに連れて行かれたのです。その時、民は思いました。私たちは神に対して罪を犯し、その裁きを今受けているのだ。そんな私たちは、果たして今も変わらず神の民なのだろうか。神の恵みと慈しみはまだ私たちと共にあるのだろうか。そう悩むイスラエルの民に神は答えます。あなた方は私の愛と慈しみの中にある。神はバビロンに連れて行かれたご自身の民を再び約束の地カナンへと連れ戻し、エルサレムの町と神殿を再建させ、ご自身の愛と慈しみ、そして神の約束がまだ彼らと共にあることを証明したのです。その様子が、ハガイ書、ゼカリア書、エズラ書、ネヘミヤ書には記されているのです。私の祝福は確かにあなたと共にある。これらの書を通して、神はそう人々に伝えているのです。しかし一方で、異国での安定した生活を捨てることができず、エルサレムに戻らず、そのままペルシャに残っているユダヤ人はどうなのでしょう。彼らもまた、 神の祝福の対象なのでしょうか。彼らは自分の都合でエルサレムに戻ることを拒否したのです。そんなユダヤ人たちも神の民なのでしょうか。その問いにこのエステル書は答えるのです。たとえあなたが地の果てにいようとも、たとえあなたが自分勝手に振る舞ったのであったとしても、それでも私はアブラハムとの約束を必ず守る。それがエステル記の答えなのです。エステル記は21世紀に生きる私たちに重要な指針を与えてくれます。ペルシャに残ったユダヤ人のように、私たちも異教の社会で暮らしています。ペルシャに残ったユダヤ人のように、私たちも時に自らの素性と信仰を隠しながら暮らします。妃となるために異邦人の王と夜を共にしたエステルと同じように、時に私たちも神の教えとは相反する相入れない行為をすることがあります。彼らと同じように私たちも自分勝手で自己中心です。今ある平穏無事な生活を手放そうとはしません。それでも神は私たちと共にいてくださるのでしょうか。それでも神は私たちに対するご自身の約束を守り、私たちを祝福してくださるのでしょうか。その答えがこのエステル記なのです。神の愛と慈しみは変わることなく、あなたと共にある。それがエステル記が私たちに伝える神のメッセージなのです。これから数ヶ月にわたりエステル記を読みます。このエステル記を通して、その神のメッセージを確認していきます。過ぎゆくこの世、朽ちゆく我が身、何をか頼まん十字架にすがる。538番を神に捧げながら聖餐式の準備をいたします。お祈りします。父なる神様、安定した生活を捨てることができず異国の地にとどまったイスラエルの民と同じように、私たちも安定した生活を求め、それを第一とします。あなたの導きに従うことができません。あなたの御旨を求めることができません。いつも自分中心で自分勝手です。祈ることも求めることも期待することも全部自分の思いのままです。しかしそんな不忠実な民であっても、あなたは決して見捨てません。その恵みと慈しみが絶えることはありません。それどころか、あなたはご自身の民を愛し、その約束を守ってくださいます。そうでなければ、不忠実な民はこの地上で暮らしていくことができないからです。祈りも、天使も、預言者も、神の名前すらも一度もエステル記には登場しません。しかし、この書を通して、あなたはご自身の愛の深さを示し、私たちをそれでも守り導いてくださっていることを確信させてくださいます。これから私たちは聖餐式の恵みに預かります。変わることのないあなたの愛と導きに信頼し、御子イエスの十字架と復活の御業に全てを委ねるものでありますように。また自らの歩みを振り返りながら、なお一層あなただけを見つめ続けるものでありますように。御子イエスの名により聖霊の取りなしを通し、感謝を持って父なる神に祈ります。アーメン。